まちづくりちょびっと推進室。 Give me 30 minutes. I'll show you the front line of まちづくり and まちづくり people in 京都。皆様こんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元の建設屋の目から見た京都の元気なまちづくり人の紹介やその最前線をご紹介しております。本日のお相手ゲストは、ちょっと長いです。京都府の南丹広域振興局というところがあります。そこの農林商工部農林整備室におられます、辻大地さん、技師の辻大地さんをお招きいたしました。辻さんよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
豊島会技師の方です。さて本日のテーマでございますが、何でしたっけ、はい、身近にある隠れたエネルギー、切り口は小水力ごく小さな水の力というと題してお送りいたします。
はい、よろしくお願いします。
まず辻さんのご紹介ですが、私が辻さんと初めて出会ったのは多分京都府庁の旧本館、
そうですね、旧館
という、ね、清張という場所があるあの1階のところですね。
そうですね、
古いあの明治期の建物、いい雰囲気の建物があります。
はい、
その一角で何月頃でしたかね、あの京都府の職員の自主的な勉強会があるんですね。
はい、
タンポポの会。
そうですね、タンポポの会、私も初めてその時読んでいただいたんですけども、
はいはい、あのタンポポっていうのは世話人の方に聞きますと、その綿棒、綿毛っていうんですかね、種がこうふわふわと飛んでいろんなところへ出ると、そういう一粒の種になるような勉強会を続けたいねっていう、そういう意味があるそうですね。
あ、そうですか。あ、実は初めて聞いたんですけども。あ、そう、それはいいですね。で、
辻さんがそこで講師をなさった、
はい、
お当番だったと。
はい、恐れながら、はい、
その時のがテーマが小水力発電だった。で、僕はその実は小水力発電っていうのを、あるいはマイクロ水力発電というテーマにすごく興味があって勉強したかったんですけども、どうしたらいいか分かんなかった。ところが、その時に辻さんというその京都府の小水力発電チームの一員の方がおられたと。で、すごく嬉しくて、いろいろ教えていただき始めたっていうのはそもそもの出会いであります。さて、ここで辻さんにお願いして、お話を始めます。それじゃあ辻さんの思いからスタートいたします。それじゃあ辻さんよろしくお願いいたします。
あ、よろしくお願いします。私ですね、タンポポの会というと、職員有志の会で絹川さんと初めてお出会いさせていただいたんですけれども、その時にも、話をさせていただいたんですけれどもですね、私去年一昨年ですね、一昨年ぐらいまで京都府の中でも北の方に、勤めておりまして、毎日田んぼの中を車で走って、まあ、そういう仕事をしてたわけなんですけれども、そんなところですね。
北の方ってどのあたりですか？
舞鶴だとか丹後だとか、そちらの方にもう5年ぐらいずっと勤めていたんです。で、たくさん水路があって川があって緑豊かな、はい、まあ、場所なんですけれども、はい、その水が流れてるっていうのはもしかしてこれはエネルギーなんじゃないのかなっていうことをふと思ったんですよね。はい、昔は水車があってそれで水をあげたり、はい、田んぼに水を引いたり、うん、お米を引いたり、はい、蕎麦を引いたり、はい、使ってたんですけれども、今はそんなものがほとんどなくなってしまったっていうことを。
そうですね、あの水車って見かけなくなりましたし。
そうですね、
僕が覚えてる水車の一番の記憶って小学生か中学生の時に府立の植物園の中に水車があったなって覚えてるぐらい。
あ、
もうないですかね。
いや、ありましたかね、私見たことがないですけど。
あれ、あの記憶違いかもしれませんが、それほど 近くにね水車見かけることって少なくなりましたよ ね、
でもまあそんな中でまあふと今でも残ってる水車を見て、あ、水車ってエネルギーをうまく使う機械だよねっていうことをふと気がついたんですね、
うん、
それでちょっと若いメンバーを集めましてですね、
はい、
ちょっとみんなでちょっとこれ考えてみんかっていうようなことを言い出したのがそもそものきっかけなんです。
それが小水力発電チームのあれは研究会の、
そうですね、原型になりましたね。
何年ぐらい前ですか？
それがもう 2,3 年ぐらい前になると思います、
はい、2005年、はい、2005年あたりですね。
そうですね、5年か6年かそれぐらいですね、
はい、何人さんぐらいで？
その時はまだ4人とか5人とかそれぐらいでやってたんですけれども、
うん、
最終的に去年は10人近くの、まあ、メンバーで1年間ちょっと頑張っていろいろ調べてみようかっていうことで。
そうですね。でその調べ上げられたデータ見せていただきましたよね、
はい、
結構分厚いんですよ。2センチ半ぐらいありましたね。
あ、それぐらいあったかもしれませんね。
だからいろいろそのやっぱり行政マンですから法律的な裏付けのところとかも調べてありましたね。
そうですね、
マシンとかその、ね、どういう種類の現在手に入る発電タービン、これはこういう性質だとか、
はい、
どうだっけ、流量がどれぐらいいるんだとか、
ね、はい、
そんなのデータ詳細に調べてありましたね。
あ、よく見ていただいてありがとうございます。
さてそこで小水力発電研究チームといいますか勉強会が生まれました。2005年あたりに、
はい、
それはどのように動き始めたんですか？
あ、ですね、去年1年間まあ勉強をして、
はい、
農村でいろんな人たちが自分で発電機を作ったりしてるわけですね。そんな
セルフメイドってか、
そうですね、もうハンドメイドでもう水車を作ってそれに発電機を取り付けて、
ほうほう、はい、
発電をしてやろうっていう方が結構いらっしゃることが分かりました、
うん、はい、
でそんな内容をまとめましてですね、
はい、
もっと可能性があるんじゃないか、うん、やってみたらいいんじゃないかっていうことをですね、うんうんうん、ちょっとまあ機会をいただくような形で京都府の山田知事の方にちょっとやってみたら やらせてくださいと、
ほうほう、
そんなことをちょっと申し上げたことが、
提案したんです、ね、
そうですね、
そのいわゆる町内ベンチャーという、
あ、そういう名前がついてるんですけれども、
はい
はい、一応そういうような格好でちょっとやらせてくださいよというようなことを、うん、まあ、申し上げましたところ、じゃあやってみなさいと、
うん、
まあ、比較的思った以上に簡単にちょっと、
うん、
2つ返事でもらいまして、うん、それで今年ちょっと頑張って、
はい、
ものを作ってみようかななんてこともちょっと思ったりもしてるんですけれども、
うんうん、そっか、じゃあ町内ベンチャーでこういうことやりたいって言ったら知事がなやってみという形になったわけですね。
まあそうですね、簡単に言うとそういうことですね。
でそんなことで、事業が立ち上がりそうですね。
はい、今年事業が、まあ、立ち上がるということで、どこかまあ、農村に限ってなんですけれども、
はい、
ちょっと農村のところで、まあ、村おこしも兼ねて、
うん、
ちょっと一つやってみたらどうかと、
はい、
いうようなことで、まあ、言われておりますので、ちょっとどこかやってみたいなというふうに今ちょっと考えている。
場所を探してはるわけですね。
そうですね、ちょっと場所はまだ決まってないんですけど、
うん、
どこかいいところをなんとか見つけてですね、
うん、
やってみたいなと思ってます。
これ本当はアクセス告知は後の方で言うつもりだったんですけど
そうですね、
今話のついでに言ってしまいますね、
はい、
皆さんレスナーの皆さんにもお伝えしたいことが今ありまして、京都府のこういう若き技術者集団が小水力発電に対して研究あるいはもう実証の段階に入ろうとされています。それで、まあ、農村に限るということでありますけれども、どこかその小水力発電のね実証的な立ち上げ、事業の立ち上げをやってみたいと、でついては協力する人 いないっていうのを探してられるんですね。
はい、そうなんです。
うちの辺にあるいはここら辺にそういう適当な流れが農業水路があるよ、あるいは小川があるよ、うん、というところの情報を 求めていますということなんですかね。
はい、そうなんです。もうあの場所も私たち調べただけではやっぱりちょっと足りないなと思っておりまして、うん、またそのこんなことを昔からやってたでっていうような方もたくさんいらっしゃると思うんです、
うんうんうん、
で私たちがまあ事業になったということでですね、うん、新聞さんなんかにも取り上げていただいたおかげもありまして、いくつかはこんなことやってたよっていうような方にお出会いできたりですとか、
はい、
あの場所が見つかったりですとかということもあるんですけれども、もっともっとですねたくさんの可能性を見つけていきたいなということもありますし、うん、同じことを思ってたんやっていうことをもし思っておられる方がいらっしゃったら、
はい、
もうぜひその私たちのお力になっていただきたいなということもちょっと思っておりますので、
はい、
なんとかよろしくお願いしたいなと思っております。
あの辻岸の思いを代弁いたしますと、あの京都府って言っても広ございますと、そのもちろん専門家としてあの京都府のいろんな情報を集めてられますけれども、上から衛星で覗けば分かるってもんじゃないですよね。
そうですね。
その農村の津々浦々までやっぱりご存知なのはそこにお住まいの方、ご近所の方だから。
そうですね。
あのもしそういう小水力発電なんかに興味がある方はぜひ、南端広域振興局の辻大地技師のところまで、あるいは、はい、京都府の小水力発電チームはどこだと言って、
そうですね、
ご連絡いただけたらすごく助かるそうです、
はい、
そしてあの今もう簡単に小水力発電って言っちゃいましたけども、ひょっとしたら小水力発電あるいはマイクロ水力発電ということをよくご存知でない方もおられるかもしれませんよね。
はい、おられると思います。
で、今辻さんがおっしゃってた小水力発電あるいは水車だとか水だとか、
はいはい、
その身近にある隠れたエネルギーというのについては具体的にどんなのか少し補強していただけますか。
はい、小水力発電と冒頭から申しておりましたけれども、何のこっちゃわからない何を言うんねやこいつらって思ってる方もいらっしゃるかもしれません、
はい、
まあ、どんなことなのかって言いますと、仕組みはすごくまあ簡単なことでして、まあ、水は川を流れます、小川を流れます、
はい、
水路を流れます、
はい、
その水の流れに水車をちょぼんとまあつけてやると水車が回ります、
うん、
水車が回るとそれに発電機をくっつけてやると電気が起こります、
はい、
それは電気としてエネルギーを取り出すことだよねっていう、まあすごく簡単な思いなんですけれども、
発電機って、まあ、それが昔の自転車にダイナモってついてて、
そうですね、
ライトがピカッと光った、はい、ああいうものを水の力で回せばいいじゃないっていうことですね。
そういうことですね。そういうことですね。自転車の車輪に羽かなんかをつけてやって、
はい、
それでチャポンとつけて発電するんだったら、
はい、
もうそれでもいいじゃないっていう、まあ、簡単な考え方で、
うん、
私たち勉強は始めたんですけれども、
はい、
まあ、それがまあ大きく言うと小水力発電なのかなっていうふうに思ってますし、
うん、
もっと本格的な発電機を使って、
はい、
水車を使ってっていうものももちろんありますし、
はい、
はい、取り留めないことにたちもしますけど、
いや、
はい、
大事なところですよね、
はい、
でその小水力発電といいますか、その電気をね作るということですけども、一体どれぐらいの水の力っていいますか、水の量がいるんですか。
あ、そうですね、それは一番説明すると分かりやすいのかもしれませんけども、はい、例えば、お風呂ありますね、お風呂の浴槽、
はい、
3杯分ぐらいでだいたい、どうでしょう、1メートル四方じゃなくて1メートルの
立方
体、1リューベですね、
はい、1
リューベぐらいになるんですけれども、
はい、
1秒間にそれぐらいの水をドバッと、
はい、
1メートルの、落差をのところで、はい、落としてやると、
はい、
すると、それでもうずっとそうやって1リューベの水を1メートルの落差で落とし続けてやると、だいたい普通のご家庭十数軒分ぐらいの電気1年間賄うことができますよっていうようなもんですって言っても、ちょっと
でもその今はっと気がつきましたけども、浴槽3杯分、
はい、
1リューベの水が1メートルの土砂、
はい、
結構な量ですね。これ
結構な量なんですよ。だからちょっとこれは川とか、
はい、
そういうところじゃないと 難しいかなっていうふうに、まあちょっと思いましてですね。
これぐらいのね、今の一流米の水が1秒間に1メートル、
はい、
ドサッと降るというと、はい、例えば小川とか川とかイメージ、頭の中にこう映像を浮かべるとしたら、どれぐらいの川を思い浮かべればいいんですかね。
そうですね、まあ、小川と言いましてもですね、
農業用水路とかの そんなんじゃちょっと
農業用水路でもなんかちょっと大きめ のゲートとか水門とかそんなんがついてるような水路だったら十分なんですよね。
幅1メートルとか幅1
メートル、そうそう、幅2メートル
2メートルとか
それぐらいの水路だったらそれぐらいの量は
あると
思ったらいいのかなと思いますけども、まあ、なかなかそれだけ大きな水路が1メートル落ちてるところがあるのかっていう、はい、なかなかそれはまあ難しいのかなと思いまして、
はい、
なかなか一般家庭十数軒分の電気を起こすとなるともうちょっとした発電ですから、
うん、
なかなか難しいのかなっていうようなことはまあ思ってるんですけれども、
はい、
それでもですね、もうちょっと小さいものだったら、例えば30センチぐらいのバケツ、
はいはい、
計30センチ、高さ30センチぐらいの普通のバケツですね、一般家庭にある。
雑巾バケツですか？
雑巾バケツですね、はい。いわゆる雑巾バケツいっぱいを、1メートルじゃなくて、今度は10メートル。どうでしょう、ビルの3階とか4階とかそんなもんですね、10メートル。
そうですね。
それぐらいのところを、まあ、滝のように、
はい、
まあ、落としてやると、まあ、1年間落としてやったら、家2軒分ぐらいにはなるのかな、っていうような感覚のもんですね。
ほう、1秒に13、バケツですから13リットルぐらいが10メートルの落差でエネルギー持てば、
はいはい、
これがずっと流れたら2軒の家、
そうですね、
2家族が生活できる、
できるとなんとかできるかな。
滝なわけですね、
これは。そうですね、これは滝のパターンですね。これぐらいの水の量だったら結構わりかしあるかなというような気はするんですけど、
探せばと。
そうですね。
でこれのそのこういう数字って言いますかイメージを持てるということは、
はい、
逆算と言いますか、逆に見ると今手に入る既存のタービンと言いますか、
はい、
発電機の能力がこういうことだっていうことを意味してるのかもしれませんね。
あ、そうですね。
ね、
はい、そうですね。
だからそのもっと僕実はね、マイクロとかマイクロ水力発電というから、
はい、
本当に少ない水で、
はい、
小川さらさら流れてるところに、はいはいはい、小さい水車が牧歌的にくるくる回ってて、これでも電気は起こるだろうからって思ってたんですけども、
はい、
実はその少し今のところは多めの水がいるんだなというふうにこれを教えていただいて思いました。
あ、なるほど。そうですね、私たちがいろいろ回りまして、地域のおじいさんとかが、
はい、
ご自分でされてるものっていうのはやっぱりこんな大きさではなくて、もっとハンドメイドですから、
はい、
小川サラサラのところに木製の水車をポコンとつけて、
はい、
それで回して、例えば車のバッテリーが充電できるとか、
はい、
一つライトがつくとか、
はい、
それぐらいのことはやっぱり やられてるんですね。
お
で、私たちがこれからやっていこうっていうのをまずはそこからやらないと、
はい、
できないなと思ってますんで、
はい、
はい、私たちが探してるのはそんな大きなところではなく、
はい、
もうちょっと小さいところで、
はい、それでそういうそのハンドメイドとかホームメイドタービン、
はい、
でできるようなところもこれから丁寧に拾っていかれるつもりなんですね。
そうですね、はい、
ということはそういう発電機もあるよと、
まあ、あるよというか
無理やり作ってるという使ってるという、
そうですね、
ダイナモだとか使ってとか、
そうですね、車のエンジンを引っこ抜いて使ったりされてるのが多いかなと思いますけども、
はい、今これ思いつきですけども、
はい、
今さっきアクセス告知っていう形でね、
はい、
京都府の小水力発電チームに協力実証フィールドを提供してくれる人、ご連絡くださいねみたいなこと言いましたけど、
はい、
その自分たちはこう本当にミニ極小マイクロホームメイド発電やってるよっていう人たちが、
はい
はいはい、たくさん集まってこられて、
はい、
なんかコンテストみたいな、
あ、いいですね、
あるいはそのデータベースっていうんですか、
はい、
こんなにやってるよみたいなことが まあ、辻さんのところに情報集まるとも楽しいですね。
楽しいですね。私たちもワクワクしてきますけども、そんなことがもしできれば
ね、
はい、ぜひ、
うん、
たくさんの皆様の
ね、あのそれでそのなんか知らんけど小水力発電やってる人たちが、あの京都府小水力発電親父サミットみたいない
いですね、その名前がすごくいい感じの
なんか知らんけど、あ、今年の、あの今年のもうマイクロ水力、違うわ、ミニマイクロ水力発電アウォードは、例えば舞鶴の誰々さんですとか言ってこう、あの府庁で、なんかイベントがあったりすると楽しいかもしれません。
そうですね、はい、
うん、そうか。それとそのこれをね、あのそもそも辻さんがこう小水力をこう実証実験といいますか、
はい、
今年一つどっかで作りたいって、はい、これは多分もともと農村整備担当でいらっしゃいますから、はい、その村おこし、
そうですね、
っていうかその農村コミュニティの元気にするっていう気持ちがどっかにあったんですよね。
そうですね。
で小水力あるいは電気を生み出すことでどういうその農村といいますか、あるいは京都府のね、
はいは
い、姿を夢見てられるんですか。
あのですね、ある地域の山の中のもう限界集落と言われるようなところの、はい、あの方がおっしゃっておられたんですけれども、あのこの村は水は多い、人は少ない、
はい、
この水の力をうまく使えば電気引っ張ってこなくてもみんなオール電化の家に住めるよっていうようなことをおっしゃったんですよ、
うん、
あ、すごいことじゃないかと、
うん、
もう私はその時思いまして、
うん、
まあ、もちろんお金はいるんですけれども、
うん、
電気を引っ張ってこなくても、
うん、
家に電気がついて、
うん、
エアコンが灯って、
うん、
そんな村がもしできたら、それはすごいことだなと思っておりまして、なかなか夢物語に近いかもしれませんけれども、
うん、
そんなところができるように少しずつでも近づけていければいいなというふうに個人的にですけどね、思っております。
いや、でも実際にね、町内ベンチャーという形でね、
はい、
やってみたいんだけどって言ったら知事がやったらとかって言うわけでしょ、
はい、
だからまあホラーは吹いたもん勝ちっていうところありますよね
そうですね、はい、そういうことをなんかでっかく言っちゃったら、ね、
もともとそのよくまあ私企業人ですからね、
はい、
その尊敬する会社の、まあ、亡くなった方ですけれども、どうですか、その人の残された言葉で何だっけ、手帳に抜き書きしてるんですよ。できない無理だは出発点。これ小谷進さん社長って、有信世紀ってこれ地元のね、はい、ロボットを作ってられる会社の、はい、前の社長さんまでさんで亡くなった方なんですけども、この方が残された言葉ができない無理だは出発点っていう言葉があるんですよね。だから無理や言ってたら何でも無理やと。
そうです ね、
でもこうこんな風にやりたいって言ってるところからいろんな解決策が生まれるっていうようなことをおっしゃってるんで、きっとなんかできそうな気がします。でそのさらに何言いたかったんだろう、うん、あ、そうだそうだ、こうね、身近にある隠れたエネルギー、
はい、
これ水だけじゃないっていう考えも辻さんはお持ちなんですよね。
そうですね。
その辺ちょっと語っていただけます？あるいはもっと本当に、いろんなエネルギーを拾い集めればいいんじゃないみたいなことで話してくださいましたね。
あ、そうですね、もう水よりもはるかに皆さんよくご存知かもしれませんけども、
はい、
空気の流れ、風だってエネルギーですし、
はい、
もちろん太陽の光もエネルギーですし、
はい、あ、そのさっき振動って言ってましたね。
あ、そうですね、振動もエネルギーです。道路も、
はい、
ビルも揺れますし、
はい、
そんな揺れの力ですらエネルギーに理論的には変えられる。
振動素子っていうか圧電素子っていうんですか、
はい、
NHK だったかな、はい、元の道路公団の関係の方が若い研究者と一緒にどっか橋がこう振動する方々で揺れるところに発電素子を 組み込まれてライトアップしようってされてるっていうのはニュース聞いたことありますね最近。だから僕その小水力発電チームのようなね庄内ベンチャーがいろんなところでこう動き出すと、はい、振動発電チームとか、
はい、いやすごいですよねそれがもし実現すれば、そんなすごいことはないなと。
でさっき教えていただいた水の力、ひょっとしたらその空気の力よりも風の力よりも水って密度が高いですから、
はい、
あの潜在の能力って高いはずですよね。
そうですね、まあ、水場所は選ぶんですけれどもその分だけやっぱりたくさんのエネルギー、
さっきのね高速道路とか高架橋とかあるじゃないですか、
はい、
であれ道って雨受けですよね、言うとし
まったら、ね、そうですね、
で雨が降った後そこの水は下へ流れていくわけですから、
はい、
その縦取りの中に小さなプロペラがあって、
はい、
バカみたいになんかエネルギーをどんどん、うん、あの生み出してる姿ってちょっと無双してしまいました。
ああいいですね、それこそバケツいっぱいの水が落差10メートルの世界ですからね。
そうです、
はいはい、
さて、この音楽が鳴り始めると残り3分ということで、
なるほど、
まとめに入らなきゃなんないんですが、さあ皆様今日のお話どうでしたでしょうか。小水力発電チーム、京都府の若き、技術者たちがこのような問題意識を持たれて実証フィールドを探しておられます。おそらく20年度どっかに京都府のどっかに、はい、そういう実験的な試みが産声を上げるはずです。ぜひ皆様にもご注目いただきたいですし、それからあのすでにあのおじいさんの代から我が町我が村では、まあ、すいませんこの電波は京都市内の中心しか届かないんですけれども、はい、ね、インターネット放送もしておりますし、もしそういう方ご存知の方は、京都府の南端広域振興局、辻大地技師の元、あるいは小水力発電ってなんか検索したらどっか引っかかりますかね、京都府のページの中で。まだ、
あ、京都府のページは残念ながらまだ引っかからないかもしれませんね、
はい
はい、
あるいはこの放送ラジオカフェにアクセスしていただいても結構ですし、それからまちづくりちょびっと推進室にアクセスしていただいてもお伝えすることはできると思います。ね、本当に僕は雨水に実はすごく興味がありましてね、
はい、
ただ雨、屋上に降った雨、天井に降った雨、屋根に降った雨がただ下水に送られるんじゃなくて、それまでになんとかエネルギーを秘めてるなって、もっと使いたいなってずっと思ってるので、これからも辻さんたち小水力発電チームの動きをウォッチしていきたいなと思います。さて、この番組ではこれからも元気な町づくり人の紹介や地元京都の町づくりの最前線の情報等をお送りしていく予定です。辻さん、本当に今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
本当に、面白い、京都府作ってくださいね。
あ、はい、
はい、この番組は、心を立てる厚生建設の協力でお送りいたしました。それでは皆様、またお耳にかかることを楽しみにしております。京都府南端広域振興局、辻大志さんをでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。